8月15日日曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。本日は日曜週末版として、ヤングのあなたが知っておきたいビジネス用語5本をお届けします。今回ご紹介した用語解説は、日経電子版のコラム、耳で楽しむ日経で、明日から毎週月曜から金曜日に1ワードずつ記事を公開する予定となっております。すでに公開しております先週放送分のワードも含め、用語解説はどなたでもご覧になることができます。音声だけでなくテキストでもご確認いただける用語集として、ぜひご参考にしてみてください。EPS とは、Earnings per share の略語で、日本語では一株当たり利益と言います。株主が保有している一株に対して、企業が稼いだ利益額を示す指標です。数値が高いほど収益力があることを表しており、高まるほど株価上昇につながります。上場企業が中期経営計画などで目標とする指標の一つとして設けることもあります。稼いだ利益に対する配当の割合を経営目標として定める企業は多く存在します。そのため、EPS を予想すれば、その割合をかけることで、一株当たりの配当金の目安が計算できます。適正とされる株価の算出の一つとして、EPS に PER、株価収益率をかける方法があり、現在の株価が割高か割安かを求めるために活用されることがあります。当期純利益を発行済み株式総数で割って求めます。仮に純利益が変わらず、株式を新規に発行する増資を通じて、発行済み株式総数が増えた場合には、EPS は減ることになります。企業買収に必要な資金を調達するための増資について言及した記事などで登場することがあります。過去には、6兆円の巨額買収を実施するために、大型増資を実施した武田薬品工業で、EPS の観点から買収の是非が議論になりました。BPS とは、ブックバリューパーシェアの略語で、日本語では、一株当たり純資産と言います。株主が保有している一株に対して、企業が抱える純資産額を示す指標です。純資産は、他人に返す義務のないお金であることから、数値が高いほど財務状況が安定していることを表します。純資産は、仮に会社が解散や清算した時に株主に残るお金で、解散価値とも呼ばれています。例えば、株価が900円で、一株当たりの解散価値である BPS が1000円であった場合は、900円で株式を購入した後に会社を解散させて1000円を受け取る方がお得なため、株価は BPS を下回りにくい傾向があります。純資産を発行済み株式総数で割って求めます。企業が利益を積み上げ、純資産が増えれば BPS は増えます。BPS は、株価の下値水準を分析する記事でよく用いられます。新型コロナウイルス発生直後の株価が2008年のリーマンショック時を下回らなかった理由の一つとして、過去10年近くの景気回復局面での利益の積み上げで BPS が増えていたのが要因として挙げられています。EBITDA とは、Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization の略語で、日本語では利払い税引き償却前利益と言います。利息、税金の支払いや減価償却費の影響を取り除き、本業でどれだけ利益を稼いだかを示す費用です。投資家が企業の稼ぐ力を評価する投資尺度の一つとして利用します。税率や金利は事業を展開する国、地域や財務状況によって企業ごとに異なるほか、会計基準の違いなどによって減価償却費も差が生まれます。企業によって異なる要因を取り除き、統一した基準で現金を稼ぐ力を測ることができる指標として、企業買収の際などにも用いられます。税引き前利益に支払い利息や減価償却費を加えて算出します。同じ業界に属する企業の収益力をグローバルに分析する記事などで使われます。世界の鉄鋼大手の稼ぐ力を過去と比較した5月の記事によると、鉄鋼市況の回復を追い風に、 利益率を示す売上高に対する EBITDA の比率は21年度に14年ぶりの高水準になる見通しです。 FCF とはフリーキャッシュフローの略語で、日本語では純現金収支と言います。企業が本業で生み出したお金から設備購入や M&A など投資額を差し引いて手元に残ったお金を指します。配当など株主への還元や借入金の返済に充てられるほか、将来の投資に備えて留保されます。投資家が企業の稼ぐ力を評価する投資尺度の一つとして利用します。会計上の利益は現金をまだ回収していない売上債権なども含めて算出するのに対し、フリーキャッシュフローは実際の現金の流出入を対象とするため、本当の意味での稼ぐ力を示します。プラスであるほど企業の経営状況は良好とされますが、成長期にある企業などでは投資がかさみマイナスとなる場合もあります。企業が本業で稼いだ現金の流れを示す営業キャッシュフローと、工場などの固定資産や有価証券などの売り買いを示す投資キャッシュフローを足して求めます。新型コロナウイルスの影響で資金繰りに悩む企業が増える中で、財務状況を分析する記事などで登場します。 JR 東日本は2021年3月期のフリーキャッシュフローの赤字が9393億円と、会計上の最終赤字である5779億円を赤字幅が上回りました。 CCC とはキャッシュコンバージョンサイクルの略語で、日本語でもキャッシュコンバージョンサイクルと言います。原材料などの仕入れ代金を払ってから製品を売って現金を回収するまでの期間を指します。期間が短いほど事業継続のために必要な資金が少なくて済み、資金繰りの負担が小さいことを表します。企業は原材料費の支払いを遅らせ、在庫を減らし、製品の販売代金の回収を早めることで、日々の事業を続けていく上で必要な運転資金を少なく済ませたいと考えます。運転資金を抑えられれば資金調達の負担が小さくなるほか、余ったお金は成長のための設備投資や借入金の返済など機動的に使えるようになるからです。 CCC がマイナスの企業は、仕入れよりも販売代金の回収が早く、売上が増えるほど社内に現金が溜まっていきます。売掛金や在庫が現金化するまでの期間を示す売上債権回転日数と棚卸資産回転日数の合計から、仕入れ代金を実際に払うまでの期間の借入債務回転日数を引いて求めます。日本企業の資金効率の悪さを示す記事などで登場することが多く、デジタル化への対応などで設備資金が必要になる中、海外勢との競争に勝ち抜くためにも CCC の改善が課題となっています。8月15日日曜日、ヤング日経斉藤有沙がお届けしています。今回はヤングのあなたが知っておきたいビジネス用語5本をお届けしました。ぜひ皆さんもビジネスの機会で活用してみてください。また日経電子版の購読のお申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日月曜日は小野桃香さんが担当です。明日も楽しみに聞いてくださいね。あなたと作るヤング日経日曜週末版は斉藤有沙がお届けしました。それでは良い週末をお過ごしください。